3部に入りまして本間さんがつながったようでございます。本間さん。
はい、帰宅した本間です。
お仕事だったんですか？
ちょっと仕事でちょうど帰ってきました。
どうなんですか、夏バテしないですか？
まあなんか、まあ冷房も解禁したんで、暑さ対策はしつつ、
はいはいはい、
まああとちょっとなんていうか栄養は取るようにしてっていう感じですかね。
お、どういうことですか、栄養を取るようにしてるっていうのは？
バナナを毎日食べて
夏バテ対策として
まあなんかバナナとあとゆで卵。
はいはい、何体作ってんの、おまさん
いやなんかなんていうんですかね、結局好きなものしか食べてなかったんすっていうのもあって、まあさすがに偏ってきてるかなと思ったんで、はいはい、一応定期的にバナナ、食物繊維、ゆで卵はタンパク質ですか。
そうですね。
であとはまあ自由っていう感じにしてますね。
はいはいはい。いやさっきね、まあ、将来に不安はあるじゃないですか我々。
まあそうですね、何の安定もなく
不安しかないじゃないですか。
遊びの延長でやってるっていう
遊びで延長で生きてますからね
生きてますから本当に
いやそれでちょっと俺実は AI 投資、
はい、
ウェルスナビを5年ぐらい前からやってんですよ。
石原さとみさんの
かな、今そうかな、
CM だとウェルスナビのなんかやってる
感じします。はいはいはい。でなんだけどこれをいまいち俺たちが分かってないNISAに変えた方がいいんじゃないか、詳しいこと教えてくれって話をしたんですよ。
うん、
まあ俺ら全然わかんないじゃないですか
僕はもうよりわかんないと思います。石川さんよりわかんないですね。
はいはい、本間さんなんかさ将来の不安感じててさ、なんか積み立て的なことやってる
積み立て、まあ、ぶっちゃけ言うとはい、だから毎月のいわゆる収入から
はいはいはい、
この分ぐらいは貯金しようっていうだけ、はいはい、だから貯金してるだけっていう感じですね。その、
貯金はしてる。
積み立て、だからなんていうんですか、資産運用はしてないです。
はいはいはい、はい。なるほどね。
したいと思いつつしてないです。
だから、まあ少なくとも本間さんの場合は、今積み立ててる分は減ることはないですよね。増えることもないけど。
まあ物価が上がってるんで実質減ってるでしょうね。
減ったに等しい。
そうですね。せっかく貯めても減ってるっていう。
いやなんかしかもウェルスナビのやつはなんか引き出すときに税金かかるらしいのよ。はい、
ああ。
だけどNISAだとある程度の金額までは引き出すときに税金かかんないっすよみたいな感じらしいから、これは。俺変な話ウェルスナビで AI 投資して損してんじゃねえか結果的にって思ってて、それを詳しいこと知りたいなと思ってたね
それで言うと僕、うん、両方やってないけど最近見た、うん、いわゆる SNS の、うん、まあ、はいはいはい、X とかのやつで見たのは、
うんうん、
これじゃあNISAやってた意味ないじゃんっていうなんかポストで、
お
いなんだなんだと思って見たら、
うん、
2027年か8年かから、はいはい、そのNISAのいわゆるそのNISAで、運用していた、うん、なんていうかものには
収益、
うん、税金かかりませんよが、
うん、
いやなくなるというか、
ああなるほど、
なくなるなのかそのまあ金額で細かくいろいろ違うのかわかんないですけど、
あ
とりあえずNISAのメリットだったものが
何か失われる、
そう制度が変わっておいおい、はいはいはい、またそれでは約束と違うよみたいなことになってるっていう噂だけ聞きました。まあ実際どうかどういうことかは分かってないですけど、
なんか今俺本間さんに言われて、
はい、
そんなニュースや記事を見たことがある気がするみたいな気がしてきた
なんかレギュレーションが変わりますみたいなこと
です
か、
ね、はいはいはいはい、いやーなんとかね、死ぬまで困りたくないですよね
いやだから結構だからむずいのが、
うん、
蓄えがあることでの安心感で
はいはいはい、
平和に暮ら、まあ、気持ち的に平和に暮らせるっていうのもありつつ、
はいはい。
だそっち、そのことばっかりにとらわれて、
うん。
なんかその、お金の、あ、なんですかね、思考がお金中心になっちゃうのも、はいはい、このなんか、本末転倒なんじゃないかっていうのもちょっとありつつ、みたいな。だそれ結局のところ、今楽しめずになんか未来の不安にだけ、なんか、はいはいはい、囚われる的な。まあ、何もやってない理由をそれにしてるんですけど、今を楽しむから投資しないみたいな。
いや、だから、言い訳ではありますけど。それこそ若者はさ、そういう不安が強くてさ、あの何、ニーサ貧乏みたいな人もいるらしいからね。
ああ。
そのね、貯金が多すぎる。貯金しすぎてる。
うん。まあでも、あれですもんね。長い間、その、いわゆる、はい、若いうちからやり出して、
うん。
長い期間、その投資というか、運用し続けた方がもちろん。
はいはい、もちろんね。いいんでしょうけど。
だから50歳、我々、50代、はいはい。50代から急に始めても多分、かなりなかなか厳しいでしょうね。
ただ、
まあ、やんないよりはいいっていう感じですかね。
その、だからさっきも話したんだけど、土屋レオが、はい、あの、チョコ内で進めてて AI 投資を5年前に。それで、レオの話聞いて、あ、これもうなんつうの、お金を入れ続けてれば増えるみたいな感じだったから、うん、はい、まあ、絶対じゃないよ、絶対増えるわけじゃないけど何にも考えなくていいと。
なるほど、まああのそういうシステムになってると、う
ん、はいはい、
確かになんかチョコ内でレオ君が言ってたっていう話を石川さんからこの B サイで聞いたのは覚えてますね。
はいはいはい、住んで俺初めてで、うん、下手すると俺1年ぐらいそのちゃんとログインしてチェックしてなかったんだけど、
はい、
一番ハイリスクハイリターンな設定でしたら、
ああ
元の金額から 1.5、はい、倍に増えてんだ。
ああいいじゃないですか。
いやそうなんよ、
いいですね、やろっかな。
だからな、何にも考えなくていいから。
まあもちろんそれでもちろん、うん、なんていうか減るタイミングもあるけど、どうそれをなんか、はいはい、そこで右往左往してもしょうがない。
そうそうそう。で、うん、あの、どれぐらいリスクを犯しますかみたいな設定も自分で選べんのよ。
ああ。
うん。だから、俺、この何、ウェルスナビ、AI 投資はなんか、その、あんまり無頓着だから、向いてるっちゃ向いてるかもしんない。
うん。
うん、考えなくていいし。
まあ、確かにそうっすよね。うん、まあ。まあ、石川さん、あの、いきなりハイリスク、ハイリターンにぶっ込めるっていうのが逆にいいと思うんですけど、うん、僕多分その、半端な。
お、本間さん絶対そうよね。
そう、ミドルリスク、ミドルリターンぐらいにしちゃうんで。
うん。いや、俺が始めるときに、これ儲かんなきゃ意味ねえなと思ったから、とにかく攻めでいこうっつって。
儲かるパーセンテージを少しでも上げてやるべきだ。
少しでも上げるみたいな。うん。
まあ確かにな
あ。だって、まあ、だったらさ、あの、すごくリスクを避けるんだったら、銀行で貯金すればいいだけの話だから、これはもう攻めていこうと思って。それで、もう腹くくって、俺も損するの嫌だけど、腹くくってやってみた。
それってあれですか、あの、銀行の窓口というか、うん、銀行経由でやるものなんですか。
それ聞いちゃう、本間さん。
アプリ上でやるんですか。アプリというか、それすら分かってないんですけど、
ね、なんか俺はうちの会社が三菱だから、なんかね、三菱とウェルスナビはなんかこう、ん、俺たち仲間だぜみたいな感じでやってんだよ。
バディ感があるんですね。
そう、だからなんか比較的登録は難しくなかった気がするけど、一回銀行の店まで行ったような気もする。でも、まあ、多分ウェルスナビのホームページからネットでできちゃうよと思う。
うん、
うん、
確かに、ま、その普通に貯金するんであれば、
うん、
それをそっちに回してっていう方がまああれですよね。もしかしたらちょっとこう、ね、長期的に考えたら、はいはい、当然そっちの方がいいという。
まあ利子なんかね、あんまりね、 ないから、それで言うと減るリスクもあるけど増えることもあるっていうところだから、まあまあこれはもう自分の考え方次第よね。
そう言ってあれでしたっけ、一回例えば始めると、うん、10年20年は触れないみたいな。
普通のウェルスナビは、引き出せる、出金できるけど、多分お金を出すときに税金かかるんだと思う多分。いやまあ何も考えずに、いや勝手に AI がやってくれるから俺は向いてるなと思ってんだけど、これに関しては。
そうですね、確かに。まあ、うん、銀行の窓口とかでパンフレットとか配ってますもんね。
はいはい、
なんかあるなとは思いつつ。
うん。いや、まあ、別にすごく進めるわけじゃないけど、なんか漠然と不安を感じてるんだったら攻めた方がいいかなというのはちょっと思ってはいるんだけどね。
まあ確かにな。
あまりに俺たちそういうこと理解しないで生きてきちゃったじゃん。
まあなんか株ももちろんやってないですし、
はいはいはい、
よく聞く S&P オルカン S&P500
何ですか本間さん、 S&P500 って
なんかよく聞きますよね。何の話してんのかは今ちょっと分かんないですけど、
なんだか確かに S&P って言ったら P500 って出てきたよ。
S&P500 あとオルカン、オールカントリーの略だと思うんですけど、
うん、
これ投資信託、
ほうほうほう、
まあ、投資 S&P500 って多分本当うん、勝手な言葉からのイメージでなんか、
うん、
すげえ世界でこれからガンっていきそうな企業の上位500みたいなことだと思うんですよね。
なるほど、
全然違ったらあれなんですけど、でそこに投資することで、そういうの株を買うのかな、なんか
分かんない。
なんか
しかもさ、
はい、
うん、俺今あんまりにも分かんなかったから S&P500 っていうのを、Yahoo の AI で聞いてみたわけ、
はい、
したらいきなりあんまり説明しないで、
はい、
S&P500 は7400.02 ですっていうのが出てきて、何のことかあんまり分かんなかった。
暗号じゃないです
か。500ととわか。とわっていうのを入れなきゃいけなかったね。あ、米国株であることは間違いないっぽいんで、どうやら。
株で、その、
うん、
なんか、有料の、有料というか、おすすめの株ってことなんですかね。
これ違うな。S&P500 は、これあくまで、Yahoo の A が言ってることね、
はい。
米国の代表的な株価指数ですと。日経平均みたいなこと同じのかな、うん、正式には米国の大手500大手企業500社前後の株価をもとに算出され、米国株式市場全体の動きを見る目安として使われていますと、
うん、
まあ、まあでも株であることは間違いないだろうね。
そうですね。で、うん、なんか、
うん、
株やってる人でよくそのワードが出てくるんで、
はいはいはい、
まあ大当たりというか、なんていうんですかね、安心感があるのがそのそこの銘柄を買っとけば間違いないみたいなことなんですかね。
あ、小松さん、わかりました。これはですね、証券系のサイトなんですけれども、
はい、
S&P500 はアメリカを代表する企業500社にまとめて投資できる金額商品、金融商品、投資信託ですと。
まとめて、
この銘柄を買うだけで米国の有名企業に分散して投資できるので、リスクを抑えながら安定したリターンを狙うことができます。これじゃないですか、本間さん。リスクを抑えながら安定したリターンって、本間さんが一番好きそうな。
まあ確かになんかそうですね、その、
うん、
ギャンブルではそもそもないけど、大当たりとかはないけど、はいはいはい、うん、まあなんかちょっとこっから始めてみたいっていう人はおすすめみたいな。
これはちょっと証券会社の証券系のホームページが言ってることなんで、
うん、
いいことしか言ってないかもしれないですけどっていうので、ちょっと読んでいいですか。
はい。
メリットがありますと、
うん、
利回りが高いと。
ほう。
毎月3万円の投資をすると20年後にはいくらぐらい資産が増えるでしょうか、で、
うん、
シミュレーションを行ったと。
はい、
いうので1年目元本が毎月3万なんで36万ですと、
はい、
で運用益は 2.1 万です。だから36万が38万一斉になりますと、
うん、
これまあリターン小さく感じますよね、ちょっと正直。
う
ん、
まあそうですね、あの増えてはいるけどっていう、
まあ2万円ぐらいじゃお年玉もらえるぐらいかみたいな感じじゃないですか。これを毎月3万円ずつ20年やると、
はい、
元本が720万ですと。
おう、
だから年間に36万を20年繰り返した結果720万ですと、
はい、
これどこまで信じていいのか分かんないですけど、運用収益、
うん、
1726万8000円720万が2446万8000円になると、
はい、そんなことが
俺もそう思っちゃうね。うん、
一番いいあの、うん、ベストな状況になったのがそれってことなんですかね。平均してみんなそうなりますよっていうのもなんかちょっと、
はいはいはい、
本当にそうリアリティないあるかなっていうのがちょっと。
でこれもうちょっとバーッと今ホームページ見てるんだけど、 S&P500 投資で活用すべきにニーサと終わってるから、やっぱニーサがいいんじゃね。
ああ、
うんうん、
なるほど、やっぱりニーサなのか。
多分そのファイナンシャル系詳しいですのとか、こいつらいい年して何言ってんだって話ですよね。
いやマジであの初歩の初歩っていうかスタートにも立ってないっていうので、
はいはいはいはい、
めちゃくちゃ恥ずかしいこと言ってるでしょうね。
そうでしょうね、うん、いやーまあまあね、我々もちょっとそういうこと考えていかないといけないですよね、ここから向けて。もうどんどん収入減っていくわけですけど、きっと、
うん、
仕事なんかどんどんなくなりますよね我々。
いやそうなんです、会社員なんていうか、まああのそうですね、本当に考え出すとめっちゃやばいですね、めっちゃ心配。
そうですよね、うん、これは真剣に考えたら眠れなくなりますもんね。
そうなんですだからまあ真剣に考えちゃダメなんですけど、うん、ただ、
はいはいはい、
本当にもうそうそう考えないといけない年齢でもあるっていう、このなんか板挟みというかですね、は
い、いやそうですよね、
現実逃避できる期間はとうに過ぎたという、この
過ぎた、うん、もうそうね、なんかちょっと狭い部屋に監禁されてちゃんと考えろって言われた方がいいかもしれない我々。
いや本当にまあだから、うん、まあそうっすね、
うん、
そうか、新積み立てNISA、新NISAとかなんかいろいろありますよね。
新NISAってなんか聞いたことあるね、その、うん、それがなんかあれじゃない、2020何年ってやつじゃない。
あでも新NISAは2024から、
あ4年か
あれなんですよね。
新ニーサ2027年で AI モードで聞いてみようか。
なんか新ニーサ、うん、非課税メリット、
うん、
そうなかなか何にも分かんない状態からだと、あのどこがどう変わったのかも分かんない。
いやそうですね。
うーん。
一応新NISA2027年で、ヤフーの AI に聞いてみると、はい、別にあのなんか新制度は2024年に始まって金融庁は恒久的な制度と案内しているので、特に2027年に、うん、変更はないと、
はい、
で、
うん、
積立投資枠は年間120万円、成長株投資枠は年間240万円で、合計360万円いけると、
うん、
非課税保有非課税保有期間は無制限だと、
うん、
生涯1800万までいけるというみたいですよ。
なるほど、
うん、それ聞くとやっぱりいろんなことNISAにした方がいい気がするな
でもこれ、
まあ、
そうか、NISA、
うん、
NISA は20年とかじゃないんすね。このなんていうかこう非課税期間、積立NISA非課税期間20年間
年間定期預金的なイメージなの本場さんだから。
うん、
いやもう俺ちょっとそこは分かんねえや よく。
なんかその、積み、まあそうですね。わかんない人間が、なんか、今、ネット開いて見た情報だけで喋るのはあれですけど、2024年からの新NISAで、だいぶなんかが緩和されたんですね。はい、その、枠的な、なんか。
なんかがな。
何かが。何かが、すごい、より始めやすくなったっていう、この。
あ、ちょっと待ってください。信用できるサイト見つけましたよ。金融庁のサイト見つけましたよ、おばさん。
あら、まあ、そこは信用できるでしょう。
NISA は、とりあえず、運用益、売却益、配当分配金が非課税ですと。うん、あ、通常株式や総信託など金融商品に投資をした場合、売却して、得た利益や受け取った配当に対して 20% の税金がかかるところが、うん、NISA の場合は投資した金融商品から得る利益は非課税になると。
うん。
うん。で、NISA のポイント、まあでもさっき言ったところだな。口座は1人につき1口座しかできんと。
うん。
あ、本間さん。本間さんの好きな、兄さんのゆるキャラがいますよ。積み立てワニーサっていうキャラがいますよ。
兄さんゆるキャラ。
積み立てワニーサっていうキャラクターいます。金融庁の。
あー、なるほど。あ、ほんとだ。
うん。
なんか背中の段々が、はい、カラフルで階段みたいになってて、
不思議な尻尾は右肩上がりで成長していく様子を示してるよ。なるほど。はいはいはい、
いいですね。
いやー、ちょっとだからあれっすね、おばさん、ちょっとリスナーからこの俺の問いかけに対する答えが来たら、ちょっと本間さんにこれ一緒に共有しましょう。
まあ確かに。で、うん、始めて、で、始めたことすら僕忘れると思うんで、もう自動に、はいはいはい、なんていうか、裏で、それが、まあ、月額、こうなんか引き落とされて、そっちに回って、はいはい、で、5年後ぐらいに気づいたら、あ、ちょっと増えてるみたいなことが嬉しいですね。
あ、やべえ、なんだよ。500万だと思ったら1000万になっちゃってたぜ、みたいなのがいいですよね。
非常にありがたいですけど、まあ、そんなうまくはいかないんだろうけど。
うまくはいかないでしょうけども。まあまあ、ちょっとさ。リスナーのみんなも我々がこういう話してることによって危機感を感じてることを分かってほしいですよね。
うん。
我々なりに危機感があるんだっていう。
まああとはなんか、50になってまだそんなレベルの話してるんだっていうことで、
はい。
やばいやばいってこう、なんか、あ、自分はまだ安心だっていうふうに思ってほしいっていう、この。
そうですね。下には下がいると。
そうです。そんなこと言ってんの、まだっていう。本当に何にも分かってないんで、
はい、ということでございまして、エンディングです。あ、いい、おまさん、なんかお知らせすることあります？ルナシーのライブはその後どうなんですか、おまさん。
ですね、ちょっと、
はい、
北海道ちょっと仕事のあれで行かないことに決断しましたって言ったと思うんですけど、実はその後、
はい、
その後に行われた千葉県松戸市の2日目に、はい、うん、運よく行くことができまして、チケットを入手できて、は
いはい、
で、
2000円みたいなの買えたんですか。
そうですね。で、
はい、
7月26っていうのが僕が34年前に日比谷野音のルナシーワンマンを見に行った思い出の日だったっていうのもあって、
は
い
は
い、非常になんかまあ北海道も行って観光とかしたかったんですけど、諦めた結果、うん、なんかそういう運が回ってきてよかったなという。
はいはいはい。
でまあ、
次はどこ狙ってるんですか。
次はでもだいぶ空いて、もう仙台とかですね、10月の仙台とか、あとまあその前に新潟もあるんですけど、まあちょっと8月は忙しそうなんで、なかなか難しそうかなみたいな。
なるほど、まあ、新潟だとそれこそね、実家に帰ろうかって日もね、
まあそうですね。で、はいはい、まあ電車で2時間とかなんで、
はいはいはい、
どこからは行きやすいという、
はいはいはい、なるほどね、
というのがありつつ、
はい、
あとは何かあったかな、まあ何かいろいろとっていう感じです。
ルナシー以外のライブ最近行ってないですか、全然。
ですね、そうですね、何行った気がするけど、あとまあ今年思ったのは、 来年はフジロック行こうっていうのはちょっと、はい、
なんで急に。
いやなんか結構いろんな人と話しててフジロックに一回も行ったことないっていうのがちょっとなんか、
はいはい、
あなんか恥ずかしいではないんだけど、そう40代から50代になった時に50歳記念でフジロックってそういえば決めてたのに、今年も行かなかったなと思って、まあなんか見たいのがあるかっていうよりもフジロックに参加してみるっていう一応なんかチャレンジを来年はしようかなっていうのが、まあ、うん、フジロック計画を50歳でやりたかったけど、51歳なんで1年後はちょっとなんとか行きたいなっていう、うん、
でもこの暑さですよ本間さん。
しかもなんか今年はもう3日間雨だったっぽいですね。
あーそっか、雨の方向性もあるよね。
そうだ、行ったら行ったでまあ相当大変だとは思うんですけど、うん、まあ一応その経験として、うん、なんとか見に行けたらなって感じですね。
なるほど。これからはですね、この前の土曜日ですね、久しぶりに久保史緒里さんのオールナイト日本やりまして、それがですねこの配信されてる頃もしかしたらまだですねラジコのタイムフリーで聞けるかなという感じなので、もしよろしければというところでメール来てまして、東京都世田谷区ピオ、久保史緒里さんのオールナイトリップ聞きました、フィンランドでの迷子やオーロラエピソードを笑ってしまいましたというところで、もしよろしければですね、聞いていただければと。あと、まあ久保さんが乃木坂46のオールナイトリップを担当してくるのですね、番組はオールナイトリップジャムというですねアプリで聞けますので、もしよろしければそちらも聞いていただければというところでございます。まあ、ジャムはあれですよね、クリームシードのロレットとかも来ますもんね、浜さんね。
そうですね、なんか多分いろいろで、なんか最初の数回何50話ぐらいかなはなんか僕が編集したやつだったはず、
はいはい、そうですよね、確かに、ね、そんなのやってましたよね。
なんかやった気がします、はい、それ以降は違う、
ね、あれ本間さん最後まで全部本間さんが編集したんじゃねえんだ。あれ
そうなんです、50話、までだでしたね。なんかさ最初にアップされたのが、はい、多分1から50とかで、で
最初に50個ドンとアップしたんだっけ。
そうなんです、で期間を空けて第2弾追加みたいなあれで、
はい、
だから立ち上げの時のやつだけですね。
なるほど。なのでまあちょっとそちらもですねもしよろしければというところでございますけれども、いや俺さフェスで言うとさ、はい、茨城放送がやってるラッキーフェス気になってる
んですよ。ああラッキーフェス、西川さんも結構出てますもんね。
出てたりするし、
うーん、
あとなんつうの、この基本的に言うと茨城放送の社長さんがなんならちょっと赤を被ってでもやろうっていうイベントらしくて、その心意気がいいなと思いつつ、
う
ん、こう応援したいなって気持ちもあるんですけども、なんか今年も結構豪華っすよ。相川七瀬さん、新しい学校のリーダーズ、石崎ひゅーい君、内久美国門同好会、かなぶん、AKB48、騎士団、キューソとか、キャリーパミューパミューさん、ゴールデンボンバーとか、まあ、全部ちょっと紹介してらんないですけど、あチューブとかも出るんだ、
まあう
ん、
あチューブいいですね。ロックインジャパンのがずっとやってたひたちなかのあれですよね。
はいはい、
ひたちなかが千葉の方に、まあ、あれこれあっての移ったからっていうので、はいはい、ひたちなかのフェス文化を継続させたいみたいな、
はい、そういうことですよね。
うん、
あパフィーも出てますね。あそしてまあ石井達也さんね、茨城出身で、
うん
はいはいはい、さっき紹介したのも初日だけですからね。
4日間ありますね。
4日間ありますね。
素晴らしい、
ま
あでも今一瞬涼しいじゃないですか、その7月28ですけど、
はいはい、
今日、はい、まあ暑いとはいえまあ我慢できるっていう、
はい、
これがだからその35度とかそれ以上になると本当にフェスどころじゃなくなってくるっていう、このおじさんとしてはっていう、
まあ、ちなみに一応補足してます、西川貴教も出ますね、西川貴教として出ますね。
うん。
いやでもさ、これ35度ならまだいいけどさ、40度になったらさ
いやだからほんと外は普通、まああと出ない方がいいっていう、あの世の中的にもそうですよね。あのなるべく、
はいはいはい、
あの休養がなければ外出しないでくださいって感じで。
いやだってね、あの最近、ここ最近いろんなニュースとか情報番組でも報じられてますけども、もう海水浴行かないらしいですからね。
ああそうです
ね、世の中の人が。
うん
だから海の家とか大変らしいよ。
うん、昔はまあ行ってましたもんね、なんだかんだで。
行ってましたよね、なんだかんだで、ね、
まあ学生の頃ですけど。
はいはいはい。
いやまあ本当に信じられないぐらい暑くなるから、
はい、ちょっとまあリスナーのみんなも体気をつけて、特にね、外で働かなきゃいけない人とかは、気をつけて、ね、
いや本当にそうなんです。
まあ夏乗り切っていきましょうよというところで、
はい、
今週はこの辺で、石川と
ほんま
ブルンがお休みでした。下っけまだ、
はい、ありがとうございます。